こんばんは。今日は2025年7月26日、時刻は夜11時を回りました。ミーチーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私ミーチーの日々考えていることや、クリエイター目線のアートレビューをつれづれなるままに語る番組です。今日はね、中村光文さんっていう建築家のトークイベントに行ってきたんですけれども、すごくね、久しぶりに家具のお話とかを聞いて、なかなか濃い一日だったので、またどこかでその話もしたいなと思うんですけども、今夜ね、ご紹介するのは、渋谷ヒカリエで開催中のレオレオーニ展についてお話ししたいと思います。これね、誰もが見たことがあるイラストじゃないかなと思うんですけど、レオレオーニって絵本作家なんだけれどもね、改めて見るとただの絵本じゃないんですよ。代表作は教科書にも出てくるし、知らない人はほとんどいないんじゃないかな。スイミーとか、アレクサンダとゼンマイネズミとか、青くんと黄色ちゃんとかが有名ですよね。でこのね、柔らかい画面の作り方がものすごく独特 で、今ではね、クリエイターでたくさんの人が用いる技法なんだけど、コラージュとかね、フロッタージュっていう技法を使っているんですよ。例えばね、皆さんがよくご存知のあの名作、スイミーのね、絵を例にとるとですね、印刷ではね、味わえない立体感のある絵を見ることができるんですよ。原画をね、見るとよくわかるんだけれども、この単にね、絵の具で塗ったっていうものではないんですよね。レオーニは水彩絵の具と版画のような質感を持つね、スタンプ技法っていうのをね、組み合わせて描いてるんですよ。で、どこまでもね、続く深い海はにじませた水彩のレイヤーで表現されていて、あと魚たちのね、体とか海藻の質感はね、紙を押し当てて写し取るようなフロッタージュ的要素も使用してるんですよ。あとね、やっぱり構図もすごく大事だと思うんですよね。間とかね。で、そういうのがすごく上手だなと思ったら、やっぱり彼はもともとグラフィックデザイナーだったっていう経験もね、絵本作りに生きていて、イラストだけじゃなくていろんな技法を使って素材の質感とか色の重なりをね、すごく大事にしているんですよ。で、実際にね、原画たくさんありましたけど、原画をね、見るとそのディティールがね、すごくはっきりと分かって、マチエルとかもね、近くで寄れば寄るほどもう魅力的な作品でしたね。もっとね、言えばね、なんて言うんだろう、描いているっていうよりも発見しているという印象、なんというかな、紙のね、偶然のシワとかにじみを生かしながら、そこに命をね、吹き込んでいるとでも言うのかな。で、近くで見るとね、このぼわーっとにじんだ青の中に赤い点がふわっと浮かんでいたりとか、魚の群れはね、一つ一つ微妙に色が違っていて、この無数のね、命が群れとしてね、一つの姿になるっていう構図が本当に驚くほどね、緻密さと詩情がありました。本当に素晴らしい作品の数々でしたね。私ね、絵を描くときに時々迷子になってしまう時があるんですよ。でもレオーニのね、原画をじっくりと見て、彼の原画を前にした瞬間ね、やっぱり描くっていうことは問いかけることなんだなとね、改めて、思い出しました。展覧会にね、行っただけで背筋が伸びて気持ちが引き締まるような感じでしたね。あとね、体験コーナーのレオレオリウムっていうのがね、すごく面白かったんですけど、ここではね、展示を見に来た人が自分の手でフロッタージュっていう技法を試すことができるんですよ。で、いくつか紙が置いてあって、木の葉とかね、 布の模様とか、まあ石とかね、いろんなものが置いてあって、それを鉛筆でこすることで、まあこう、模様がね、姿を表すんだけれども、私もね、ついつい夢中になっちゃいました。で、壁に貼ってね、なんか自分も参加した感があるっていうかね。うん。あとですね、もう一つ、レオーニの作品を見てね、気づいたことなんですけど、絵を描く前の大前提にあるストーリーですよね。そこにやっぱり彼の哲学とか思想が重なって一つの作品になっているっていうことなんですよ。で、例えばスイミーみたいに小さな子が集まって大きな力になるとか、人間のね、世界のチームワークにも通じる話で、聞くたびにね、ちょっとハッとするような人も多いんじゃないかな。で、スイミーっていうのは小さい黒い魚が仲間をマグロに食べられたね、悲しみを抱えながら新しい仲間と出会って、で、やがて力を合わせて大きな魚のふりをして泳ぐみたいな、そんな物語なんですけれども、その水彩のにじみとかね、紙の質感、それから偶然にできた色とか形が、その海の深さとか生き物たちの命をね、本当に描き出していて、そのね、すごく柔らかい表現がまた、こちらのね、見る側の想像力もかき立てているなって思いましたね。スイミーは一人っきりになった孤独を経験して、世界を知って戻って仲間を導くんだけれども、もう誰もがね、きっと自分を重ねたことがあると思うんですよ。一人ぼっちの悲しみとか、あとは他人と比べてしまう不安とかね。けど手を取り合えば世界は変えられるかもしれないとかね。そんな風に思わせてくれる作品なんですよね。本当に絵の世界に、絵本の世界に素材と、あとは思想をね、織り込んだもう革命家ですよね、レオーニは。絵本という限られた世界の中で、彼は色彩と言葉の最小限の組み合わせで、最大の余韻を生んでいるんですよね。そこにはね、やっぱりすごく余白があるんですよ。だから読み手が思いを重ねられるのかなと。うん、で、私たちが作るときってやっぱり詰め込みたくなったり、技法とかね、知識とか感情とかも。だけど、レオーニはね、語りすぎるなと、見せすぎるな、信じなさい、素材の力をとね、教えてくれてるような気がしますね。たった一枚の青が世界を表せることもあるんだよって。うん。で、あと、レオーニさんがね、子供たちに切り紙のレクチャーをしているビデオを見たんですけど、その中でね、レオーニは自分の手で紙をちぎって、でネズミの毛のモフモフとした感じをね、表現するところを見せたりしてるんですけど、たった一枚の紙切れがね、物語を始めることもあるよ、ということを教えてるんですよ。まさにね、紙に命を吹き込む瞬間ですよね。あとね、また今回ね、会場に入ると最初の方はしっかりと原画を見られるんですけれども、大きな真ん中の部屋でね、プロジェクションマッピングなどを使用したね、没入体験ができるようになってるんですよ。それがね、また意外と良かったです。で、前からね、私ラジオで話してるけど、結構その没入型の展示とかってあんまり興味がないというか、プロジェクションマッピングとかもそうなんだけれども。だけどこれに関してはね、この光への空間がもう睡眠一色になっていて、うん、結構楽しめました。で、まだね、あの世界がね、心に残ってますね。もう没入しちゃってるっていう感じですよね。なんだかんだ言って。ちなみにね、もし行ってみようかなって思った方、7月中の来場がおすすめなんです。実はね、チケットが8月より少しお得になっているんですよね。で、夏休みの混雑がね、本格化する前にね、この時期にやっぱり静かな空間でね、紙と色の 詩に浸るにはぴったりのタイミングかなと思います。私もね、子供に見せたいなって思ったので、ちょっと7月中にもう一度行けたら行きたいなと思ってます。あとね、今回グッズがね、ものすごい量があるんですよ。私いつもね、画集とか図録とかってもう一切買わないんですけど、今回あれこれ買ってめちゃくちゃ散財しました。で、可愛いね、ぬいぐるみとかグッズがね、かなり充実してるんで、子供連れてったらね、絶対買ってってなると思うので、ちょっと気をつけなければなと思いました。はい。今日も未知の夜更けまでラジオ聞いてくださってありがとうございました。今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。それではおやすみなさい。バイバーイ。